じゃあ2本目いきます、はい。2本目は、まあね、ひとたさんの活動というか、まあ、ひとたさんが今回、まあ、月光の世界にも惹かれたというお話ありましたけれど、はい、まあ、今回は性虐待とか、はい、性加害とか、はいはい、性被害とかっていうのがまあ大きな柱になっていて、まあ、おそらくその辺のテーマにも当然今までの関心もあったりして惹かれたところもあるかなと思ったので、はい、まあ、ひろたさんにとっての性加害、性被害とか、はい、いうようなところが、まあ、どういう問題意識あるか、みたいなところをちょっと聞くっていう感じでどうでしょうかね、はい、2本目はね、はい。
やっぱり男性なので、はい、で、大体まあ、痴漢被害のことを最近、僕は、うん、ちょっとアンケートやったり署名とかって。
はい、過去ね、ツイッターとかね、いろんな、はい。
まあ、痴漢被害というのはほとんど、もちろん男性なんですよ。男性、100% 男性の問題なんです。
加害する
方。加害する方の問題、はい。で、僕は加害する性に属してるんですよ。
はい。
で、小沢監督も多分そういう自覚が終わりだと思いますから、
うんうんうん。
加害する側にいるんです。自分は加害する側にいるんだ、はい。で、だから、問題に意識を持たなきゃいけない。
うん、
で、女性の側は、日々、うんうん、被害に遭わないようにしてる、うん、すり減らしてるのに、うん、さらに対策を女性に考えるとは言えないですよ、
うんうん、
だって、うん、男でそんなことにあったことないですよね、うん、あります、
うん、この高校の、ね、
高校の友達って結構色の白いやつがいて、はい、彼はね一時期なんかストーカーみたいなこと男になんか追い回されたんですよ。
男この人に
男が、うん、高校生だったんですけど、うんうん、まあ、追い回されてるとかあったんですけど、うんうん、でもまあ、その追い回してるのは男ですからね。
うんうんうん、
結局男社会の問題だと思うんですよ。
うんう
ん、で、まあその観点から男の監督が取るっていうのを僕は意味があると思いましたね。
うん
うん、で、まあ問われるだろうと、そこで、うんうん。どんな意識でね。
そうですね。
性犯罪、性加害について、
うん、
男の側からどう思ってるのっていうことの一つの答えに、
そうですね、
なるだろうっていう部分もちょっと期待はしているし、で、それを見た男の人が、まあ問題意識をもっと持ってほしいとは思いますしね。
はい。なるほど。まあ確かに女性、被害者あった人が、まあ被害を元にして取るなんていうのは、まあ、あり得るかなと思いますけどね。はい、今回やっぱり小田監督は男性ですからね。男性の目を、男性が女性の、世界をどう描いて出るかっていうのは、ね、まあ、一つチャレンジというか、そこは、ね、あれですよね、やっぱ興味深いというところではありますよね。なるほど。
もともとだからその、うん、じゃあなんでその性暴力なのかっていうところで、はい、まあちょっと男性だからっていうのもあるんですけど、まあだから男社会なんですよね。うんうん、で男社会に対する一種のこう、反撃でもないですからね、
うんうん、
ちょっと男社会というのを壊さないと、男性優位の
社会。男性優位社会というかね。
壊さないと、性被害というのは減らしようがないと思うんですよ。で、それを映画を公開することによって、男社会にちょっとひびを入れることは、映画という武器でね、できるだろうと思うんですよ。そこにすごく期待してるんですよ。なんていうか、痴漢なんてね、男社会じゃなかったら、袋叩きになってると思うんですよ。なんか、なんとなく見過ごされてるだけじゃないですか。そこに、で、性虐待も、よくよくいろんな本を読んで調べていくと、
はい、
やっぱり男親ですよね。圧倒的にね。男親のこう、過不詳性っていうかね、
うんうん、
男の親が一番偉いと、
うんうん。
支配できるんだと、うん。で、学校のスクールセクハラっていう本も読んだんですけど、はい、あれ もまさしく、男の教師が支配してる気がついてないんですよ、
うん、
本人は、
うんうん。
でも、女性と支配して、言うことを聞かせてるっていう。たったそれだけなんですよ。だからその男性優位っていう部分を崩せばかなり減らせるはずだし、
うんうんうん、
加害者は男性優位社会に甘えてるんですよ。
うんうんうん、まあ許されちゃうっていう
か、ね、許されちゃう。
まあそんなもんだろう。
だからセクハラもそうですよね。うん、なんか飲み会の席とかでなんか行っても、うんうん、まあなんかそういうもんじゃんみたいな風になるじゃないですか。
うんうんうん、
それを許してるのもやっぱ男社会だと思うんです
よ。まあ風土というか価値観というか、
ね。そうそうそう。
うん、
だそこをなんとか僕は男らしさなんか、に苦しんだ方なんで、どちらかというと、
うんうんうん、
そこはなんとかね、
うん、
崩してもらって構わないし、
うんうん、
僕は全く困らないんで、
うんう
ん、むしろ困る人いるかもしれないけど、
うん、
痴漢被害って言った時に、あうんの呼吸で 痴漢冤罪って返す人がいますけど、
うん、
いう人たちはなんか焦ってるんだと思いますよ。
うん、まあ冤罪だろう、冤罪が多いって、うん、
男の優位性が壊れちゃうから、
うんうん、
だからあれ全部冤罪ですと、
うんうん、
だから性虐待の告白記とか読んでも、いやあれはそう思い込んでるだけじゃないとか、
うん、
ああいうのはなんかちょっと嘘だよねっていうな風にすぐ言えるのは男社会だからです、
うん、
そう言えなくしちゃい、しちゃいたい
ん
ですね、
うんうん、
最終的に、
うんうんうん、
で性虐待自体を僕はなくしたい、こんな理不尽なじゃないですから、
うん、
なくしたいとすら思ってる、
うん、
とすらというかなくすのはもう目標みたいな、
うんうん、
ところにちょっと来てしまったんですよ、うん、この年にして、
うん、
なんかそれ本読んでる本を読んだが最後、
うん、
森田優里さんの本を読んだが最後、
うん、
もう引き返せなくなってしまって、
うん、
知ってしまったら知らんぷりはできないなと、
うん、
これは、
うん、
でも男社会の問題だから、
うん、
男がこれ解決しないとダメだと。で政治家の人たちが性虐待とかに興味持たないのは、
はい、
男社会にやっぱり政治家っていうのは、
うん、
男性社会のなんですよ、
まあ、象徴みたいなね、
象徴だと思います、
うん、
で女性の議員もいるんだけど、はい、考え方はなんか男性社会にこうね、都合のいいような考え方してないかと、
うんうん、
で性虐待の話とかって僕全国会議員に去年児童ポルノってことをやめて、
うん、
児童性虐待記録物にしてくださいって署名を全国会議員720人に送ったんですよ、
うん、
すごい大変でしたけど、
すごい
でもリアクションあったのは2人か3人
く
らい、一応法務委員会で議題に上がったんですけどね、
うん、
ほとんどね
無視、返事なし、
返事ないですよ、
うん、
で今度はがきに切り替えて、
うん、
今度さらに都議会とか、
うんうん、
都議会議員とか市議会議員とか、
うん、
あともっと言うと芸能界の人たち、
はい、
タレントさんとかタレント事務所とかに出したんですけど、
うん、
たまにリアクションあるの市議会の人とか、
うん、
あと刑法学者の、
はい、
大学の先生とかですよね、
うんうんうん、
からちょっとリアクションがあるぐらいですよね。その性虐待っていうものをもっとその言葉を社会で大きく言葉に口に出せるようにしないと、
うんうんうん、
風通しを良くしないとダメだろうと思います、
うんうんうん、
でそれは二次被害とかっていうのはもちろん防がなきゃいけないけれど、
うんうん、
まずその一次被害を言いやすくしないといけないと思
うん
ですね。でそのためにはやっぱり政治の力も必要になるだろうし、
うんうん、
いろんなジャンルにアプローチしていかれたらだなと思うんですよね、
うんうんうん、
だからそれは僕がすれば当たり前のことで、
はい、
別に江戸時代の人間に話しに行くわけじゃないんですよ、うん、今この社会にいる人たちに僕が思うこと、僕が児童ポルノって言葉をやめて児童性虐待記録物にした方がいいと思って、うんうんうん、たら僕が思ったんだから僕がやるんですよ、それは。だって僕が思ったんだからあなたやってって、
まあ
言うのは言う人が多いですけどね、
うん、
ツイッターで、僕思ったんだから誰かやってよと、
うん、
いや私こう思うんだけどさ、
うん、
そうならないかなみたいなこと、いやであなたが思ったんだったら、
うん、
あなたがやるんだよそれは、
うん、
というのは当たり前だと思って言って。
そこがすごいですよね、それが。
すごくない
ですよ。まあ、こう、まあ、うん、まあ、ご本人はね、普通にやってるんでしょうけど。
当たり前なんでね、みんながそう、みんなが私が思ったんだから、
うん、
私がやらなきゃと思い始めたら、
うん、
その時世の中って変わるんですよね。
なるほどね。
だから僕が、なんか、そんな過剰に動いてるとは思わないです。
うん、
で、まあ、原発事故っていうのが、
うん、
一つの僕きっかけだと思ってて、
うん、
原発事故とネットっていうのは切り合わさない気がしてるんですよ。
うん、
原発事故の時に、
うん、
スピーディーでしたっけ、
はい、
あの情報を僕らたち隠しされたわけじゃないですか、
うんうん。
それは原発反対だろうが、賛成だろうが、うん、みんな隠されたんですよ、
はい。
その時みんな、あの瞬間は少なくとも日本政府に見捨てられたわけですね。
うん、
後から健康被害が出る方が出ばいい。
うん、
その時に怒りの方向をどこに持っていったらいいか分かんなくなっちゃったんですよ、
うんうん。
それで、こう、国民同士で分かれて、
うん、
誹謗中傷合戦を始めたと思うんですよ。
うんうんうん、
だけど本当は、
うん、
政府に言いたいことがあったら、政府に言う方法があるんだから、
うんうん、
別にデモ行進とか、
うん、
官邸前抗議とかありますけど、そういうことじゃなくてもね、あの首相官邸にメールフォームあるんですよ。
あ、そうなんですね。
だからメールフォーム書けばいいじゃないですか。なんでツイッターに書くのって。いや、ツイッターで書くのは自由だけど、で、それぼやくのも大事だと思いますけど、本当に言いたいことがあったら、いや、安倍総理よく聞けとかってツイッターに書いてきてるけど、いや、だから首相官邸のホームページに送り合いしたと思うんですよ。いや、本当に、これ、挑発戦術じゃなくて。
まあ、事実と言
ってくださいよね。そうです
よね。届けるんだったら、そっちに送った方がいい。
だから、例えば僕、食品に関して、健康被害が出るお出前が、基準値を超えた食品はやっぱり出しちゃいけないと決めたじゃないですか。日本社会が。でも、基準値を超えた食品を出回した業者いますよね。そういう業者たち、僕、刑事告発したんですよ。
すごい。
で、3件告発して1件ね、起訴されました。
それは。
そんなの、ツイッターにその食品出回せるんじゃないとかっていうより、その業者とか直に言えばいいじゃん。しかも、法律違反してんだから、告発できるよと。で、刑事告発ってお金かかんないし、一人でできるんですよ。で、やり方でネットで調べて、で、告発したし、あと、この業者なんか、おかしいなとか、この件の警察体制おかしいんじゃないと思ったら、全部僕は、メールフォームで聞いて、納得いかなかったの、電話。で、なんでかっていうと、文句があったらその本人に言えよと。
なるほどね。
僕に文句があったら僕のとこ来ればいいんですよ。
そう。ちょっと突っ込んじゃい、まあ、今ね、活動家としての、なんか、廣田さんのことを今聞いてて、すごい興味深いし、なんか自分も頭をガツンって殴られたような感じがするんですけど、ちょっと突っ込んじゃいますけど、そういう行動をするっていうふうに、そういう、なんだかな、まあ、ただ考えてるだけじゃなくて、思ってるだけじゃなくて、行動するんだっていう自分の中でそういう価値観になったので、なんか、きっかけみたいなのがあるんですか？
いや、まあ、さっき言った原発事故の時に、怒りの矛先をね、まあ、どこに持ってったらいいのかって、でも、よくよく考えたら、いろんな方法があるんだからっていうのもあるけど、まあ、もう一個2011年に自分的に大きな事件があって、それは僕の父親が母親を刺し殺したんですよ。
あらら
それが2010年の元旦だったんですよね。もともとそういうちょっと父親は俺がこの家族を支配してるって考え方の人だったんですよ、でその時に、もちろん裁判やったんですよ、で僕は母親は何も言えずに差し殺されてしまったので母親側に立ったんですよね、でも母親側に立ったね、親戚って僕一人だったんです。
へー、みんな父親、
みんな父親側の、いやなんかそっちの方が簡単だからな、なんていうかその、もう死んじゃった人の味方をするよりまだ生きてて人権がこの人にもありますよって弁護士が言ってる、その弁護士の側についた方が
情状酌量っぽい感じっていう感じですか。
そうそうそう、なんかそっちの方が正義面もできるし、あと無責任にもなるんですよ。で実際にその犯行現場になったマンションをちょっと片付けたいんでお金借りますって言った時に、父親の側の人たちが払うんだろうなと思ったらみんな逃げたんですよ、パーッと。で僕はもうしょうがないからその母親のその弟さんと相談して、まあなんか責任があったら僕らが払うってことにしましょうっていう契約書を書いて、でその時にね、最近川崎のね、殺人事件ありましたね、あの時なんかこう、リンチみたいな感じでね、こんなやつ、極刑でいいじゃんとか言ってるけど、僕その、被害者遺族と参加して、意見陳述の時、極刑にしてくださいって言いましたけど、でも考えたのは、僕が復讐、包丁持って、父親のとこに行ってもいいんだけど、これじゃ復讐にならないなと思ったんですよ。法律を使わせてもらおうと。法律の上で勝つと、やるからには、で法律の範囲内で検事さんにもちゃんと協力して、警察もあんまり好きじゃないけど刑事さんにちゃんとお願いしますって頭下げて、で徹底的に法律を味方につけたんですよ。でそうするとこっちは勝てるんですよね、勝つ方向に持ってくるんですよ、怒りに任せて、リンチに走るんじゃなくて、そういう時に自分の家族が殺されたっていう時においても、道筋を通っていけば勝てるぞと、 いうことを、まあ、経験しましたよね。それは経験として、法廷に出てよかったし、
うん、
あの、僕よりもっとひどい目にあった被害者遺族の人たちが、
うん、
被害者遺族が、あの、裁判に参加できる制度を作ってくれたんですよ。
被害者
遺族。それはありがたいと思いましたよね。被害、これ尋問できますからね。
うん、
あの、
そう、聞く立場に。
あの、容疑者に向かって。
う
ん
そ,
その時にビシッと聞きたいことに聞けるし、うん、これは、あの、それこそ制裁であると思ったんですよ。だ直接言いたいことだろう、直接言おうと。
うん、
ちょっとこじつけっぽく今ね言いましたけど。
いや、でもすごい、まあ、すごい話ね、していただいたので、なるほどね。
言いたいことだと、ほんと直接言おう、うん、その本人に。
まあ、ルールの中に、ルールがあるんだったら。
そうそうルートがあるんですよ。
うん
ルートあるんです
ちゃんとルートは社会にはまあそれなりにあって。
さっきも起訴したって、刑事告発の話もそうですけど、腹が立ったら、それの方法ってあるんですよ、
うん
で。ツイッターに書いてもいいんですけど、
うん、
リスクがないじゃないですか。リスク少ないですよね。リスクが少ないと得られる効果も少ないんですよ。刑事告発って言うと僕の名前とかも全部書かなきゃいけないし、うん、あの、まあ、警察署に、あなたどういう人ですかって聞かれるし、
うんうんうん
う
ん、
で、そういう時に名前を晒すとかっていう、そういうリスクはあるけど、
でも、
得られる効果はそれなりにあるんですよ、
うんうん。
全部そうだと思います。みんなリスクの少ないところで、思い通りに仕事しすぎ。そういうのはね、本当ちょっと、みんなでイライラしますね。
うん、
安倍総理を聞けとかって言ってるけど、うん、いや、安倍総理に聞かせたかったら、聞かせる方法あるぜと、
うんうん。
それ探しましょうよってことですね。うんうん、全部に、その性犯罪に対して腹立つんだったら、
うんうんうん、
裁判の制度ももちろんあるし、
うん、
で、あの、性虐待に対してこう、時効を延長するっていう署名がありまして、はい、あれも、はい、僕は大賛成で、
うんうん、
もちろんそれをやれば、もう法律変えましょうよと、
うん。
今こそ変えるべきですよと。
うんうん、
勇気を持ってね、あの、被告の、ね、あの、被害者の人が立ち上がってくれたんだから、
うんうん
それを応援しない手はないでしょ
う
ね、
うんうん。
そうやって世の中変えてくるんですよと、
うん。
世の中変えてくるとちゃんとルールがあって手続きがあって、
うん、
で、ルールを変えるにもルールを変える手続きがあるんですよ。
うん、
それをちゃんと手順踏んで頑張るんだよと、
うん。
それをすっ飛ばして感情でバーッと言って、
うん、
ツイートしたからもう終わりっていうね、うん、しすぎですよ。
みんなね、ここ、みんな今の話聞くと胸が痛いっていうかね、まあね、今のひろとさんの強い宣言というか活動で、ね、今みんな多分聞いた人は胸が締め付けられるのとね、いやいやなんかこう、ま、
みんながそれを探せば、
うん、
いや、じゃ
あ、少しはマシになっていくというか、うん、まあ世の中が少し一歩でも動けば。
活動しやすくなってくるんですよね、
うんうん。
だから、あの、圧倒的に勝たなくても、いきなり世の中全部変えるとかじゃなくて、
うんうん、
まずこっから先、こっからここまで変えよう。
うんうん、
まず第一歩、第三歩ぐらいまでやって、
うん、
ダメだったらちょっと引き返して、
うん、
もう一回やり直すとか、
うんうん、
いろんな道筋があると思うんですよ、
うんうんうん。
それは一歩も踏み出さないうちに、
うんうん、
あ、やっぱダメなんじゃん、みたいなと、人が多すぎ
て。まあ、先回りしてね、まあどうせ言っても無駄だからとか
って。どうせ言っても無駄だからとか。まあ、そう思いすぎですよ。
うん、
言っても、あの失敗してみもして、転んでもいないじゃないっていう感じ。
なるほどね。まあ、私自身も今聞いてても、なんか私がなんか、あの、お説教されたような気分になってきますね。なんかね、やっぱりまあどうしてもそういうふうになりがちですよね。
ネットがそれ吸収しちゃってるんですよね。うん、
みんな安全なところで。
安全なところで。
でもまあ、めちゃくちゃ言うというかね、こう。
あの、もちろんインターネットで、
うん、
精神的に、あの、楽になるために、こう、うん、愚痴るのは全然いいんですよ。
はいはい、
あの、むしろ愚痴れなくなったらね、その時は怖いんで、愚痴れるうちに愚痴った方がいいし、
うん、
で、僕も愚痴の中から、むしろ、その、例えば痴漢のことなんかは特に、愚痴の中から情報としてね、ね、
うんうんうん、
あの、あ、そんなに嫌なんだっていうのはわかるじゃないですか。
うんうんうん、
だから、愚痴るなってことじゃなくて、
うん、
でもよ、それを世の中の仕組みで何とかしたいと思ったら、その仕組みを探す、そのルートを探すしかないんですよね。
うん、
それをやんない人が多いと、
うん。
やんない人がほとんどと思います、
うんうん。なるほど。まあなんか私が、なんかね、言葉を挟むのもなんか、うん、軽くなってしまうのでね、でもまあ、ね、言葉でそんなすごいいろんな実体験の話も含めていろいろ聞かせていただきましたけど、 あの、本当にヒロさんが活動するというかね、ただ書くだけでもなく、ツイッターするだけでもなく、やっぱ活動する人、うん、ヒロタさんっていうのが。
あ、そうしないと気が済まない。
ねえ、まあ、そうしないと落ち着かないっていうか、もうそこまで行くっていう感じですよね。
だから、署名集めた時も、うん、相手のその担当者の受付の顔は最低限見てやろうとかね、うんうん、まあ決めるんですよね。
まあ、その、受け取ってもらえないとしても、
もう、受付の人の顔は見て帰るぞと。
うんうん、
突っ返しちゃった、この間突っ返されましたけど、
うんうんうん、
最低限、その、担当者まで行けなくても、うんうん、
受付。
どんな、まあ、その空気みたいなものをね、うん、あの肌で感じて、
うん、
で、それはもうちょっと、あの、ネット上の情報とは比べ物にならないぐらいの密度がね。
リアルというか、まあ、地場というかね、その場で何か。
こう、電話してもそのニュアンスとかね、
うん、
なんかめんどくさそうな対応だなとか、めんどくさそうでしたよってその時初めて分かるんですよ、
ね、なるほど。
それをみんなネットでピタッと自己完結しすぎですよ。ネットの中でなんかこうツイッターで代理戦争みたいなことやってる人いるじゃないですか、
う
ん、
そうです、
ね、男対女みたいな、
うんうんうん、
いやいや、そんな精神力あるんだったら、うん、なんかもっとツイッターの外で
リアルのところで、
リアルに近いところでいいから、
アクティブになんかやった方がいいんじゃないかって、その方がまあ、次に。
そうでもないですね。
まあ、今の、多分これ聞いてる方みんなアクティブだっていうふうに思ったと思いますけど、ヒロさんの次元とね、ヒロさんのあれ違うとは思うんですけどね。
江戸時代の人間にね、縄文時代の人間に文句言いに行くわけじゃないんだから、
なるほどね。
同じ日本で日本語使ってる人に文句言うのは、面倒くさいわけないじゃないですか。
そうですね。
だって、ね、行けばいるんだから、その、誰かしらその担当者は、うん、あの、ね、安倍総理だったら安倍総理が、架空の人物だったら言えないですけど、うんうん、実際の人物でいるんだから、うん、でいきなりね、目の前に行って、うん、手紙渡すとかじゃないんだから、
うん
うん、でもまあ、気持ち的にはそれ近いですよね。
うん
うん、ね、好きな子がいたら、ね、ラブレターを出すみたいな、
うんうん、
まあ今はその子はメールかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、だったらメールフォームがあるんだから、
うん、
ね、安倍総理、私こう思うんですけどって書けばいいじゃないですか。
うんう
ん、なんでツイッターに書いてるの？ツイッターに書いて、伝わると思ってるのは甘いです。
なるほど。
思ってないかもしれない。そこまで本気じゃないかもしれない。
わかりました。じゃあ、一回これで終わりにして、3問目いきたいと思いますので、はい、ありがとうございました。